Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。新緑というには少し早いかもしれませんが、本当に西宮の町の自然というのは四季折々にとっても美しくて、桜が澄んだらツツジが舞っていますし、そしてその次には新緑、もう緑が町中いっぱいという感じです。先週は大谷美記念美術館訪ねまして、それこそあまりお花はないですけれど、あの綺麗な庭園が緑で埋められている、鮮やかな池の水とうまく調和をしていて、とてもいい景色を拝見することができました。ちょっとそれは古風な雰囲気なんですけれど、大谷美術館の中ではスイスのデザイン展なんていう、それこそ今日的なデザインがたくさん並んでいて、ナイフであったりザックであったり靴であったり、それから国旗のデザインについてもいろいろお話を聞きました。とても楽しい思いもしました。結局は使い勝手のいいものは美しいというお話に収まったように思います。実は今日私が来ているのは江東園の江川美術館なんですけれど、やっぱり今日も同じようなテーマじゃないかなと思ってやってまいりました。暮らしの中の愛玩の品々というテーマなんですね。また学芸員さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。西原さんのお話を今日伺いながら展覧会にしていただくんですけれど、
はい、
暮らしの中の愛玩の品々ですよね。
はい、
だいたいどういうものが並んでいるのか、
まあ、私たちが座右において、はい、いつも身近に楽しめる品々にも美の追求というものがあり、うん、それを助けるような江戸から明治以降の後人たちの素晴らしい技術のものの、小さいながらもそういう生活に密着した道具たちを今回は特別にこまごまと並べております。
江川美術館にしたら珍しいですね。
そうですね、あのどちらかといいましたら時代が古く、
はい、
まあ、伝来の名品というものが中心になっておりますの で、
そうですよ、
まあ、少し重厚感のあるものかもしれません、それに比べますと、
はい、
あのいわゆる軽快な感じの、
そうそう、
そして本当に気楽に楽しんでいただける、こういうものにこうお料理を入れたいわっていうような方がこの間もいらっしゃいましたけれども、そういうことを思っていただくとありがたいですね、
は
い、
逆にここで見させていただいて家に帰ったらね、いつも使っている自分たちの使っている道具をちょっとこういうふうに使ってみようかとか、
ね、
あるいはちょっとこう工夫してみたらどうとかいうのがヒントになるかもしれない、
そうですね、はい、本当に日本人というのは、
はい、
用と美というものを大変重んじてきます。
まさにそうです。
大事に取っておくということも大事ですけれども、それを使いこなして美しさを持続するというものこそ、
ね、
やはり日本の人の心にフィットするものなんでしょうね。
はい、そんなお話を聞きながら展示室へ入ってまいりました。いつものようにまあこじんまりした展示室なんですけども、本当に華やかにあるいは美しく展示されていますので、はい、目を奪われます。一番最初に、並んでいますのはお皿ですよね。
そうです。
ちょっと四角い形のお皿、
これはあの予報皿なんですけれども、
はい、
そうですね、一辺10センチから15センチ四方なんですが、はい、これが10枚セットになっています。
ああそうですか。
でこれはオランダ 焼きといいますか、はい、オランダから来たお皿に明治の大阪の画人であります上田光忠という人が、
はい、
松竹梅、それから鶴亀、いや、おめでたいものの全ての要素を非常にまあ、ギガ的に楽しくポップな感じで、また絵の具も楽しい色使いなんです ね、
そ、 うですね、
それを用いまして、はい、非常に本当に微笑ましく描いたお皿になっています。
丸じゃなく四角で、
四角なんです、ね、
ちょっと高くなっているような、
これがやっぱり様式のものなのかもしれませんね。
そうかもしれません。
高台というものも全然ないん
です。ないし、
平置きのものなんです、はいはい、立ち上がりもまあ1センチあるかどうかということでしょうか。
もともと白いところに先ほどおっしゃったような色使いが鮮やかで、はい、柄がそういうめでたい柄やっていうの、はい、これはよう使われたんでしょうな。
そうですね、はい、なんせ松竹梅鶴亀っていうのは日本のスケジンの好きな文様でございますので、はい、おめでたい時には活躍したと思います。
ね
え、
全部入っております、ね、
はい。
さてそのちょっと隣に、はい、これは漆だと思いますが、ひょうたんの形？
そうです、ひさご型になっておりまして、はい、重ねのお重ですね。
あ、
お蓋を抜けましたら2段になっております、
はい、
背の高さ20センチほどでしょうか。
そうですね、
本当に塗りがよくて、まあ、寝頃塗りと言われておりますけれども、
寝頃塗りね、
はいはい、今日の塗り師の、うん、初瀬川良安という人の作品であります。もともと本願寺なんかの仕事をなさってた人、お家らしいですが、明治に入りまして廃仏毀釈になりまして、うん、茶道具など生活用品にも塗りの仕事をやっていったという人らしいんですけれども、
綺麗な色と形なんでね、
シュール紙なんですけども、ね、寝頃塗りっていうのは寝頃地のお坊さんがこれを一生懸命磨いて、下から素地の黒い漆が出てきたというものが寝頃塗り、皆さんの印象によくあると思うんですけれども、これはまさしくまだ綺麗な朱漆のままで、おそらく下に黒漆が隠れているんだと思います。
ね、これ何にどういうふうに使ったんでしょうか。
さあ、これお弁当箱みたいにして、
うん、
野外に持って行ってお花見などしたらいかがでしょうか。
いいでしょう ね、 ね、ちょっと贅沢な感じですけど。
そうですね、これも5組セットのものであります。
あ、そうなんですか、はい、綺麗なものが上手に使われてたんでしょうから、しまってあったんじゃなくて、まあ、使ってらしたもんです、とっても保存のいい形だなと思います。思わずこう後ろから引きつけられるようにガラスケースを見たんですが、立派な屏風が飾ってあります。これは
これは丸山応挙でございます。
応挙さん、
はい、四季の花鳥図の屏風、はい、六曲一層の屏風であります。で、四季と言いますけれども、まあ主だっては夏と冬の景色を中心に、はい、勝負から始まり、サギの鳥がえり、はい、カモンが水で遊び、カワセミが飛んでいて、なでしこが咲いているというのが、右線の方で、
なる
左線の方には、はい、雪をいただいた南天にスズメが止まっております。
南天の上に止まってるんですか。
そうですね、はい、応挙らしい写生を
そうです、ね、
の技術を駆使していたしまして左遷にしておりまして、
自然をそのまんまお部屋の中に取り込んだっていうか。
そうですね、
はい、
屏風の楽しみっていうのは、
ね、
それこそ用飛びの世界です、はい、本来間仕切りであったり、
はい、
風よけであったりする屏風の働きというものに絵を描いて美術として使っていくっていうのが、もうまさしくそういう世界なわけですから、
それで部屋の雰囲気が全然違
います、ね、違いますね。四季に応じてそういうものを使っていったっていうのが日本人でしょうね。
水の色の爽やかさと、その上のこうバックっていうんですかね、背景っていうんですかね、黄色も入りますけども、はい、白や青なんかの薄い感じ、
そう、ね、
とっても柔らかい感じの、はい、いい感じの屏風ですね。
水の流れのうまさというのは応挙の、はい、特
筆、特異中の特異ですもんね。で、
金粉がちょっと巻かれておりますので、はい、ちょっと華やかさが出ているということになるかと思います。
なんか今の季節にぴったりというふうな感じで、
はい、
一年中をこの屏風で見させていただくというような感じがしました。ここから先さまざまな日常に使われていたものが並ぶというんですが、
はい、
どこから見たらええかなと思うんですけれど、
じゃあこの螺
鈿
の台はいかがでしょうか。
なんか見るからに立派という感じですけれど、
はい、これは香炉台といいまして、
はい、
お香を立てる、まあ、はい、匂いを楽しむわけですが、それのお香を炊き締める、はい、あの入れ物がございます、それを置いておく台ですね。で、床の間飾りといたしまして使用されていたものであります。
30-40センチと20-30センチぐらいの正方や矩形の台、
そうですね、足がしっかり、まあ、ショーテーブルですね、
足がしっかりついていて、そこもきっちり螺鈿で覆われています。
脇と足まで螺鈿、はい、それから表面は四君子といいまして、はい、梅菊竹蘭のも の, あのお花とか葉っぱですね、それが螺鈿の、まあ、貝の技術で、はい、文様として映し出されているという、
四角の平面の中に形よく、はい、バランスよく描かれている。
そうですね、
で、美しいですね。
これは日本の明治時代以降のものですけれども、明治というものはやっぱり時代の変換期ということもありましたけれども、はい、それぞれの、まあ、工芸作家が作家として立つべく、技術とか美しいものを非常に作り出していった時代であるという、個性がどんどん出てくるという時代であ
ります。そういう時代なんだな、はい、でその横に一つの焼き物が置いてあります、はい、これが香炉。
そうです、本来この今福さんに出してお
りますが、福さんに置いてありますな。
これが今申し上げました螺鈿の香炉台の上に鎮座しているということになります。
それはもう直にポンと乗せられる。
そうです、はい、はい、で、まあ、もちろん物がよく見えるように分けて今回は展示させていただいております。はいはいはいはい、これも二代三浦筑泉という大正時代の作でございますが、オランダ風に作りました、あの白地に染め付けなんですけれども、はいはい、花鳥の絵柄が入っております。
あ、そうですね、
でホヤっていいます、上の銀の蓋なんですが、はいはい、そこに5匹のコウモリの柄が映し出されておりまして、これはコウモリっていうのは中国では幸福の印、
あ、そうです、
あの発音の音が同じなんだそうです。幸福とコウモリっていうものですね。で5つ銀の柄が映し出されておりまして、その真ん中にお線香を立てて香りをお部屋に立ちしめて楽しむということです。
これが台の上に乗ってる、はい、その台はどこへ置いてあるんですか。
はい、床の間という時もあるでしょうし、はいはいはい、書院という時もあります。
なるほど、ね、
はい、お部屋のいろいろその時々でします。お隣に、
はい、楽しまれる方がそれを眺めたりされるので、
そうですね、
衣装が凝らしてあるわけですね。
そうですね、
そのお隣に、
はい、これが香管といいまして、お線香を何本か入れておきます、はい、細長い管なんですね。
これ管になってるんです
か。そうです、でこれシタンで作られておりまして、象牙の蓋がついております。ここからお線香をスッと取り出して、はい、火をつけて先ほどの、香炉に立てて、そしてそれを香炉台に置くっていうような、まあ、調度品でございますね。
なるほど、この香管っていうのは非常にこう大事にされているものなのか、はい、何かちゃんと枕をつけてらっしゃいますね。
あれ香枕って言いまして、
香枕やっぱり枕って言うんですか。
そうです、今回は霊紙の紫合地という技法で用いまして、はい、これも三浦筑泉という作家のものでございます。
あ、そうですか。
でこういうのお煎茶で割り方用いるものですので、はいはい、必ずお煎茶の時には香を炊くということで香の道具を必ず飾りとして用いるということなんです。
なるほどね。でその隣におひつのようなものがちょんと置いてあります、
はい、これは磁気炉というもので、
磁気炉、
はい、用途としては今日本では現代的に言いますと、はい、お抹茶などで、はい、おもがし、お生菓子などを入れて、はい、お客様に提供するということになりますが、翠穀グリモンの磁気炉というふうに呼んでいます。翠穀というのは翠朱というのを聞かれた方いらっしゃると思いますけれども、この場合は黒の漆を何層も何層も重ねまして、そして最後に刀でグリという、はい、グリグリっと本当にぐるぐるっとなっている、
は
い、連続模様ですね、曲線の、
はいはい、
これ大変おめでたい柄なんです。
そうなんですか。
でこれを全部の器の表面裏蓋身の方にも全部描き出しまして形にしております、はい、非常に古いもので、中国は元の時代のものです。
磁気楼というのは食と籠と書いて磁気楼、ね、なんかその文字から来る言葉ではやっぱりお弁当箱とかですね。
そうですね、あの中国では蒸したあったかいものをこれに入れてお料理も提供したということのようでございます、
は
い、
なるほどね、竹の噛んだら、ね、あのものがよくあります。
そうですね、
そういうふうなものに似てるわけですね、はいはい。その隣は、
はい、これはもう少し道具としては必要なんですが、はい、お煎茶の、まあ、大方の揃え、一揃えということになりましょうか。
お煎茶の湯飲みが6個並んでます、
はい、そうですね、
はい、その横に筒のように立っているのが、
大変いつも皆様からご質問を受けるんですけれども、はい、まあ、火を起こすものであります、
はい、
涼炉って言いますが、
炉ですか、
涼しい炉と書きます。灰を置かずに炭を置いて下から風門が開いておりまして、はい、そこに風を送って炭を起こすという
ような、ね、真ん中辺に開いてる穴みたいなところ。
そうです、
あれなんか模様ですよね。だけど
そうです、これね、あの地下風水という涼炉というふうに言われている、ある一つのタイプなんですね、スタイルなんです。
はい、
で引きガエルが、はい、刻まれておりまして、
一番上丸いのはあれ引き返るですね、
雲を呼んでおります。ちょっと金彩などついておりますけれども、その下に火の形、はい、あるいは風の形なのかもしれませんが、穴が開いております。
切り込んだ穴が、
そうです、はい、その下にも風紋というものが開いておりまして、はい、つまり、自然を形成する4つ5つの要素というものがありますね、うん、地水海風衣空というのが最後に来るんですけれども、
はい、
全ての五行とかそういうものに共通する柄をこう掘り出しています。
なるほど、ね、
で手前にあの急須のような形の、
急須かなと思いましたけど、
あれが湯沸かしでボウフラというふうに、
ボウフラっていうんですか、
ポルトガル語でカボチャっていう意味らしいです。かぼちゃのように見えたんかもしれませんね。
そうかもしれませんね、はい、
あのどちらも素焼きでございまして、
本当そうですね、
あの汚れましたらそれは新しいもので新しいお湯を沸かすというようなものが本当の理念なの。
じゃあこのボウフラを炉の上に置いて、
本来置くんです。
はあ、はあ、はい、そうなるわけですね。
ただ展示でございますので、今は安全のために下に下ろしてございますけれども、
えらいことですもんね、倒れたり。
そうですね。
その右に、はい、急須ですよね、あれ。
あれ、あの、そういう形なんですが、はい、あれは水中なんですね。
水中ですか。
はい。
そうですか。水を注ぐもの。
お茶というのは途中で、あの、お抹茶もそうでしょうけど、はい、お煎茶も水というものが、はい、あの、大事になってきますので、いつ何時でもあそこに清い水をたたえておくという。
そうですか。
記号地のものですけれども、獅子の絵が描いております。
本当ですね。
はい。明治の以降の三浦筑仙という人の初代の、
あ
の、力作でございます。
実際に使われていたものなんですよね。
で、
そのね、はい、今お話聞かせていただいたこの煎茶の道具一式といいますかの真後ろにね、なんか林の中で老人が一人、
はい、
座ってらっしゃる軸がかかってるんですけど、これは
樹花煎茶図という絵なんです、
はあは
あ、あの江戸時代の中林竹慶という人の絵なんですが、はあはあ、まさに江戸時代煎茶の風習っていうのは、
はい、
あのその江戸時代のハイカルチャーとして、
ええ、
中国の明時代の煎茶の風習が日本に伝わってきて、
はい、
こぞってそういう新しいものを好むということで、煎茶の風習が日本の文人の間に広まりました。
やっぱり、ね、
でこういうふうには絵画的にもあのそういう煎茶をどう楽しむかっていうことの絵柄が描かれております。これ見ますと山中で、
はい、
今申し上げました涼炉を使ってお湯を沸かしてお茶を楽しむという講師がいるというような絵であります。
はい、
昔はそうだったようでございます。唐の時代に利空という人が茶経というのを表されましたけれども、はい、川の水を汲んで、
はい、
そこからどうやって湯を沸かしてお茶を楽しむかっていうのを一生懸命本に書かれたもの
が、
バイブルのように江戸時代の軍人は読んで、
あ、そうですか、
おそらくそれを絵画化したんじゃないかというふうに思います。
あ、絵に描いたらこうなるよっていうわけですね。でその道具が目の前にこう実物で出してあるというのが非常にわかりやすい。ああ、この展示はいいですね。さあそのちょっと右側、これは湯飲み茶碗、これものすごい
大きいですね。
大きくてごく彩色でしょう。
これは、はい、北出東次郎という、はい、昭和にはもう亡くなられておりましたけれども、はい、現代九谷焼の巨匠と言っていいんでしょうか、
そうです
の方でございまして、九谷焼っていうものが古いものでなく今の現代美術の中で生きていくためにはどういうものを作るかというのをなされた人です。
あ、
でちょっと変わっておりまして、赤黄緑というような3色を中心にした柄であります、
はい、
そこに、モザイク、下半分はこうモザイク柄を入れまして、
そうなんですよ、これが珍しいなと思って、
そう数と言いますんですけど、うん、ちょっとね一体どんな花だろうというような、
はい、
ちょっとハゲ糸のようなですね、変わったお花を描いて、
は
これ皆富本健吉という人にこの方は非常に影響を受けられまして、この北出窯まで富本健吉さんが来られて、その時に指示してすごくいろんなことを学んでいるんですね。
あ、そうですか。
それで富本健吉っていう人は写生したものから模様を作り出せ、そして模様からまた模様を作り出せっていうような理念の民芸というものを推し進めた人ですけど、
そうですか、
非常にそういう影響力がございまして、
なるほど、ね、
展覧会に出すような文展日展なんかの、はい、展覧会に出すものも作られましたけども、このまあ、いわゆる番茶器セットのようなですね、こういうご家庭で楽しめる実用の生活具というものも作っていかれたという大変立派な方です。
でこの五脚の湯飲みが先ほどおっしゃったように、はい、本当に鮮やかな色合いと、もう近代的なデザインとでもいいような、そうですね、
はいはい、
モザイクが施してある、
はい、
そういうこの五脚のお湯飲みのうち2つがなんかお盆の上に乗ってるんですけども、はい、このよくよく見たらこれお盆というより、
このお盆がすごい、また素晴らしいものでしてね。
これは
これはちょっと作家がよくわからないのですが、はい、ヒノキ、材はヒノキなんですが、
はい、
花中君子盆と言っております。
ははは。
で花中君子っていうのはハスの葉の、ハスの異名なんですね。
なるほど。
花の中の君子である、うんうんうん、つまり泥の中からいつ何時も茎を伸ばして清らかな花を咲かすっていうのは、まさしく花なのかの中の君子であるという例えなんです。で墨の方にカニが掘り出されて、
カニさんがいてます、はいはい、葉っぱの上にカニが乗ってる。
でこのハスとカニの組み合わせっていうのは非常に中国ものといいますか、はい、よくある組み合わせなんです。カニも横行君子っていいまして、
す
要するに横に行く君子といいますか、
はいはいはい、
自分の信念を曲げずに歩んでいくんだよというようなことで非常に尊ばれたものなんですね。だからこのモチーフっていうのはよくあるんですが、これを一枚の木から掘り出しているというものを装飾的なお盆にしているという素晴らしさですね。
すごいですね、うん、これもう本当にちょっと気がよく見ないと気がつかないようなお盆になっている
んですね。そうですね。これも大変よく使い込まれた形になっておりますが、すね、美しいものです。
お茶の道具を拝見いたしましたが、
はい、
もう一つのケースの中にはこれは織部ではないんですか。
これは織部写しと言います。
写しと言います。
で作家としましては小川長楽さんなんですね、
はい、
明治以降の方ですが、
はい、
楽家から唯一独立を認められて、はい、脇窯としてこの長楽窯っていうのは存在しているわけなんです。
すごい人、
はい、11代の経入の甥っ子なんですけれども、11代の経入、その次の購入から楽の技法を学びまして独立するわけなんです、
うん、そうなん
です、はい、これはですけど、うん、まあ、先ほども久子型の重ねが出てきましたけれども、これも、2段3段でしょうか、
はい、
に蓋がついている、 お重といえばお重ですね、入れ子になっております。中にどういうものかを入れてまた行楽に行った楽しみも
かもしれませんね。なるほど、こういうものを使って楽しんでたんですな、はい、
そうですね、
それぞれの作品といいますか、お品物の後ろには軸がずっと飾ってありますので、はい、それぞれ、まあ、軸を楽しみながらその前にある道具がどんなふうに使われたか想像しながら見ていただいたらいいかなと思いますが、一つね、
はい、
僕は入った時から気になってるもんがあって、入り口の真正面にポツンと置いてある陳列台、
はい、
この中に一つの籠のようなものですけど、これは木で彫ったもの。
あ、そうです。
これはなんか 気になるんですけど、これは何でしょうか。
これはね、鎌倉堀なんですけれども。
鎌倉堀なんですか、は
い、あの先ほども一つ出ておりました磁気楼という。
磁気楼ね、はい、はい、さっきのはいかにも鎌倉堀っていう感じが。
さっきのはあの中国の元のものですね。
中国のものなんです。
それでしかしあの等しく思われたのはそうであって、はいはい、その今の追国追取の技法が鎌倉に伝わって、はい、鎌倉堀ができてますので、
やっぱりそう
です、大変似たような親戚のような、ね、親子のような形のものなんです。
はあ、でこちらはもう鎌倉堀。
これは鎌倉堀なんですね。
これはちょっと意外な感じがします。
これも鎌倉堀としましては非常に芸術的なことになっております。
ねね、
雲錦門という、
はい、
雲錦というのは、はい、桜を雲に例え、
はい、
それからカラコロも錦にもみじ楓ですね、紅葉したもみじを例えた日本古来の伝統の文様の言い方の一つなんです。
これも磁気楼。
そうです。でよく見ますと、はい、桜が刻まれておりまして、
一番下のところは桜の模様ですね。
その上を覆いかぶくすように、はい、もみじの葉が楓の葉がいっぱいに張り付いております。
そうそうそう、
これを一つの機体から掘り出しているわけです。
はい、
こんだけ立体に掘るにはどこから一番最初に刀を入れたんだろうかといつも私は思うんですが、
非常に
立体的で芸術的であります。でこの三橋良和という人は、
はい、
この人のお父さんが鎌倉堀中興の祖と言われる人なんですけれども、大体鎌倉堀っていうのは、うん、鎌倉仏師が明治時代に廃仏毀釈などして、
はい、
あのちょっと仕事が薄くなった時に、そこから茶道具に転換していくわけです。
そうあり得ることですね。
でこの方は鎌倉で掘っておりましたんですが、はい、大徳寺でありますとか、はい、三千家と非常に親しくした中で、
は
あ、あのいろいろな茶道具の中の鎌倉堀というのを実現していった人なんです。は
あ、そうですか。はい、じゃあずっとその鎌倉堀を継いでこられた方である。でしかも新しい感覚もお持ちという、
ね、
伝統と尊重の新しさというのとはこう混然一体、
はい、
素晴らしい作品でしょうね。こういうものも日常的に使われてたんかなと思いますね。
だからこれは少なくともあのお茶会のおもがしを入れている、
はい、
しかしでもそれは飾っておくものではなく、うん、使っているものの美しさ、
ね、
それには毎回使い終わった後の手入れ、
はい、
使わない時の保存、
ね、
そこに持っている人々の愛情がその小さな器たちにも、
う
ん、あの流れているということなん
です。ですね、
皆さんどのご家庭にも何か一つや二つそういうものがあって、
ね、
思い入れのある愛情を注ぐ品々というものがそれぞれのお家にある形と一緒なんだということですね。
まさにそうやと思いますね。暮らしの中の愛玩の品々、まさに今回のタイトル展覧会のタイトルは本当にぴったりやなと思いましたが、ぜひぜひおいでいただいて、この名品たちをじっくり見ていただくと同時に、自分たちの生活の中でどんなものがあったかなということをちょっと振り返ってみる機会にもなるかと思います。今日は江川美術館に寄せていただきまして、学芸員さんのお話を聞きながらやりました。ギャラリートークがあるんですね。
はい、まあ、今日はちょっとお時間もあれですが、
はいはい、
50点ほどございます。
そうですね、
あのまた詳しくお話しさせていただきます。
はいはい、
4月の23日土曜日、
はい、
1時半から
そうですか、
この、 あのフロアでいたしますので、
ご
入館いただきたいと思います。
はい、もうすぐですのでね、
はい、
同じ行かれるならこの日に行かれたら
西
谷さんのお話も聞けるということ
で、そうです ね、もう少しお話しさせていただきたいと思います。
4月23日土曜日の1時半ですか。
はい、
申し込みはいらないですか。
あの入館料は必要でございますけれども、はい、
直接お入れ
になって、はい、当日お越しくださいませ。
は
い、
ギャラリートークのお知らせもいただきました。今日は暮らしの中の愛玩の品々、江川美術館の展覧を拝見いたしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。